明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番、
迫害を乗り越えて。のりこさん、はい、5月ですね。
そうですね、もう
第3週ですよ ね、
早いもんですね。早いですね。お元気ですか。久米田奈美子です。
横浜中央教会の立石正蔵です。
いつもぶつけ本番聞いてくださってありがとうございます。
奈美子さんのところのね、はい、上福岡教会ね、
はい、教会
3月に、
まあ、先生来てくださって
剣道式をなさって、
素敵なね、あのこう花瓶の工作で作ったあのこういうお皿と、あのか何あれ、花瓶、
はい、一輪挿し、
一輪挿しをね、手作り一輪挿しを持ってきてくださいましたね。ありがとうございます。
上高架教会のね、うん、
はい、
あの街道が新しくね、
はい、
まあ、新築でね、
はい、
素晴らしい大きな教会できましたね。
礼拝堂がね、素晴らしくて、
うん、
とてもこう神様の愛に包まれてね、礼拝できるというね、
はい、はい、羨ましくてね、
はい、
どっかあの辺のね、うん、柱でもね、一つ削って持っておこうかななんて思いませんけれどもね。
先生のところも今一生懸命教会広げてるんですよね。
そう、狭くなっちゃったもんですから、
素晴らしいことですね。
ちょっとね、増築なんぞね、
はい、
やろう
と。今これからですね。
はい。
うん、
さあ今月はね、
はい、
教会とは何ぞやということ で、 その教会の誕生日からの話をしております。
来週がペンテコステという日なんですね。
そうなんです。
はい。
ペンテというのがギリシャ語の数字の5で、ペンテコストが50。ペンテコステが50番目という、ね、意味なんですね、
はい、
だからペンテコステというのは50日目のお祭りという意味なんですね。
そうなんですね。
それで先週ね、このキリスト教会がちょうどロケットを打ち上げる時のように
本当にね、不思議なことが起こったんですよね。
爆発的にね、始まったんですけれども、
その時先生ほら、教会に加わった人が3000人だったんですよね。
3000人でね、うん、すぐその後で5000人、男の数だけでも5000人になりね、うん、もっとどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
増えていった。今の私たちの時代から言うと、なんかこうすごいですね。
ほんとね、だってその5000人、男だけでも5000人のね、
うんうん、
あの人たちが洗礼を受けて教会に入ってきたって言うんですけれどもね、
うん、
ただいいことばっかりじゃないんですね。
あ、はい、
これでね、ものすごく妬んだ人たちがいるんですよ。
あ、そうですね。
それでね、こっから大迫害が起こった。
じゃあ今日はその教会が迫害を乗り越えていく話、
うん、そうそう、というよりもこの使徒のね、
はい、
イエス・キリストの使徒たちが働いたことをね、記録したのが聖書にありましてね、
うん、
これ使徒言行録っていうね、
うん、
そういうね、書があるんですけれども、はい、実はキリスト教会が誕生して広がっていった、その裏には聖霊の働きがあったんだということでね、
うん、
この使徒言行録のことを別名、聖霊行伝とも言うんですね。
聖霊とは何でしょうか。
神様のね、三位一体の神様のうちの一つの人格でありましてね、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神様とあって、この三者がね、総動員して作っていったのが教会だということなんですね。
それで聖霊行伝っていう言葉もあるんですか。
そうなんです。使徒言行録のことをね、
うん、
今日はその使徒言行録の中でね、
うん、
誕生したばかりのキリスト教会にこうね、押しかかってくる迫害の手、じゃじゃんじゃん、
まあ、ほら日本もね、迫害の歴史がありますでしょ、うん、キリシタンの、
そうそうそう、うん、でもね、迫害を受けるとね、かえってまあどの宗教でもそうかもしれませんけどもね、うん、その宗教は純化していくんですな、
純粋に、
そう、
うん、
このキリスト教会は実はね、
うん、
このあっという間にね、なくなってしまうような危険な迫害の時を迎えたんですよ。
はい、
というのはね、このキリスト教会がものすごく目立つものになっていったでしょ。
うん、そうですよね。
それでね、
うん、
このユダヤ教の指導者たちがね、これはけしからん、というのでね、これを潰そうとしたんです。うん、
なるほど。
それでね、ちょうどね、この燃えたぎっているね、天ぷら鍋のね、
うん、
鍋をね、
うん、
消そうとしたようなものだったんですね。
はあ、
もうグツグツグツと煮えかえってね、
うん、
今にももう燃えていくようにね、このキリスト教会をうわーっとこう、
うん、
温度が高くなっていったんですよ、うんうんうん、それでユダヤ人たちはこれで慌ててね、なんとか消さなきゃいけないというので、何をしたかというと、まかり間違っちゃいましてね、水をぶっかけたんですわ。
お水じゃ
天ぷらの油がね、グツグツにたぎっているところに、今にも燃えそうなところに水をぶっかけたというのが私の解釈で、
じゃあそれじゃますますちょっと
そうなの。で、ユダヤ人たちはこれだけ水をぶっかけてしまえばもう消えてしまうだろうと思ったら、とんでもない、うん、この煮えたぎっておりまして、今にももう火がついたらバーッと燃えそうだった、もうチロチロ燃え始めていたこの天ぷら油の油は、水をバーッとぶっかけられたもんですから、かえって爆発的に飛び散っちゃった。
ねえ、危ない、うん、
飛び散っていった先でなおかつ燃えたんですよ。で、ユダヤ人たちはね、この燃えたぎっているこの鍋をね、とにかくもうかぶせてしまえばね、もうこの運動は終わってしまうと思っていた。イエス・キリストの運動とかね、キリストの道のものとかって言ってね、人々は呼んでいたわけね、
うんうんうんうん、
で、これをね、力でもって押さえつけようとしたんですね。それで言ってみれば水をぶっかけたんだけれども、バケツどころかもうドラム缶一般に水をガバーってぶっかけて、これで終わると思ったの、
うん、
ところが、神の言葉はますます広まって、この散らされていった人々が迫害でね、エルサレムから追い出されて、いろいろ周りのね、土地やよその国にまで逃げていったの。クリスチャンたちが逃げていきまして、ところがこの油のね、火は、散っていったそこのところで燃え始めたんですわ。
伝道がね、広がって、はい。
これがね、実はね、この使徒言行録に書いてあるキリスト教会誕生の第二段階、う
ん、先生、使徒言行録読むと、ほら、石打ちでね、うん、死んだね、ステパノさんとか、
そうそう、最初の殉教者の
ね、ステパノっていうのが、まあ、殺されちゃったりしてますもんね。大変ですよね。
それで、このユダヤ人の迫害の一番、うん、先端でね、うん、リーダーを務めたのがサウロという人だったんですけども、
そうなんですよね、この人が実はっていうことですよね。
このサウロという人がね、うん、実はね、神様にね、とっ捕まってしまいまして、神様というか、復活のイエス様にとっ捕まって、今度はね、もう無理やりに心を180度回転させられて、うん、今度はキリスト教会の一番ね、素晴らしいね、伝道者になってしまう。うん、
これ本当不思議ですよね。迫害して、もう殺そうとして。
うん。
ねえ。
なんでサウルはそれほどまでに熱心に迫害したかというと、うん、それはね、十字架にかけられて殺されたのがメシアであるはずがないと固く信じ込んでいた。それはね、うん、それは旧約聖書にね、うん、木にかけられたものは神に呪われたものだ。
あ、あります。うん、
でそういうね、はい、ことがあったから、はいはい、あのイエス・キリストは神に呪われて十字架に作られて死んだんだ。はい、そんなのが。
ダビデの星はまだこれからだっていう感じで、もういたのかしらね。
そう。だからサウロにしてみれば最も熱心な人でしたからね、うん、中途半端な人ってね、やっぱりどこでも中途半端でね、サウロみたいに一番激しい迫害をした人だからこそ、うん、神様に対しては熱心だったね。ただ神様の計画を理解していなかっただけなの。だから復活のイエス様が無理やりにね、現れてねじ伏せるようにして、このサウロを今度はキリスト教会の伝道者にしちゃった。
よね、天からの光が差し込んでね、
うん、これね、うん、この将棋をやる人にはわかるの。
将棋、うん、日本の、
いや、あれ、将棋は中国から伝わったんだと思うけど、はい、将棋ってのはさ、敵の駒を取って自分の駒とすることができる。これね、うん、西洋のね、チェスにはないの。取ったら取りっぱなしで、それを使って何か自分の陣地をね、作るとか、そんなことできない。
じゃあパウロはその将棋の駒のようであると。
うん、ただの駒じゃないの、はい、言ってみれば飛車角のようにね、一番強い力を持った駒であった、うんうん、このサウロという駒は神様によってひっくり返されて、うん、ひっくり返ると金になって、なおかつ元の飛車の力を持ったまま金の力を持つわけでしょ。あれは
強くなっちゃうね。
そうなの、うん、
じゃあ神様がそういうパウロを選ばれてなさったっていうことですね。
うん、自分の味方やんというかね、自分の手下になさったわけだな。
すごい、
うん、こうやってね、この不思議なやり方で教会っていうのは次々と大きくなっていった、う
ん、でもそのパウロさんだってすごい迫害されたでしょ。
うん、今度はだって、うん、今まであのユダヤ教の迫害者でやっていて、うん、それがひっくり返っちゃったわけですから、元の仲間にもひどい目に遭うわけですよ。
うんね、どうだったでしょうね、うん、本当ね。
それで、うん、世界中に散っていった、もう無理やり散らされていったから、うん、行った先々で、このキリスト教の話をしちゃったわけですよ。だからキリスト教がちょうどあの油のね水でぶっかけてあれ失敗したんだよね。
でパウロはいっぱい勉強してたし。
そう。
そうよね。
パウロのあのサウロという人が後にねパウロと名前変えたわけですけれどもね、はい、ユダヤ人の中で最も賢くて最も聖書に精通した人だったからこそ、はい、つまり飛車角みたいな人だったからこそ、うん、新しい教会の方でね、最高の武器として用いられたんですね。それでね、はい、このペテロさんもね、うん、世界に伝道していくわけでありますけれども、はいはい、もうその前にね、うん、この散らされていった普通の信徒がどんどんと伝道していくわけなんですよ。そこでね、うん、何が必要かというと、うん、今度はそこで出来上がったね、うん、小さなあのそれぞれの群れを、
はい、
これを教育しなければいけない。
あ、はい、
教育してね、はい、ちゃんとね存続させなきゃいけないわけですね。
はい、
だからキリスト教会に必要なことっていうのはね、もちろん一人一人がイエス・キリストに出会って心を改めてクリスチャンになるということなんだけども、
はい、
それだけではダメなの、
はい、
その人々が教会につながり続けて、
はい、
あの聖書のことをさらに詳しく知るということが必要なんですね。
でその人もまたイエス様をこう述べ伝えていくようになってくるわけですね。
そうそうそうそう、
はあ、うん、で
これがね、うんうん、あの教会の中でね必要なことだってのはこの使徒言行録を読むことによってね、うん、何が必要なのか、そのように神様が、うん、あのできた教会をちゃんとね育てていってくださったということがわかるんですよ。
ああ、ここずっとですから新約聖書の使徒言行録はずっと読むと、うんうん、その出来事がずっと出てるわけですね。
そうなんです。今の私たちのね、はい、キリスト教会もだからね、
うん、
まず神様の素晴らしい技イエス・キリストという方を紹介する伝道するでしょ、
はい、
それでイエス様に捕らえられた人々が、うん、教会に来るようになったその人たちをね、
うん、
さらに次のステップアップさせなきゃいけない、
うん、
それがキリスト教の教育なんですね、はい、そうすることによって、
はい、
今度はねキリスト教会がこの世の価値観と戦って負けないね、うん、理論を持つことができるようになるわけだ。そして、
はい、
この、ラジオの伝道のようにね、はい、次々といろんなね、工夫がなされていって、
ね、
伝道の方法もね、その時代ごとに様々な工夫が改良され、うん、進化していってね、さらにイエス様の栄光が伝えられて、うん、こういうことだ。
そうですね。
さて、今週のプレゼントは、
はい、またプレゼントが用意されています。プログラムのついた月刊誌の福音の波とショートメッセージのついたあのカテレハイの書の6月号をセットにして漏れなく差し上げます。
はいはい、漏れなくということは切ってやらなくていい。
6月号って書いていただくだけで大丈夫です。
はがきに6月号書いて、はい、もちろんあの自分の名前と住所を書いて、
サテイン先生素敵ですねって書いてくださってもいいですよ。
はい、そういうのは特別に何か、はい、古いのでも、はい、バックナンバーから探してプラスしましょうか。
はい、
どこに送ったらいいですか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。どうぞ横浜に住んでらっしゃる方は横浜の中央教会の立石に会いに来てください。
埼玉県の方は上福岡にどうぞ。
来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。